第1回エルサミ公会議の主題は主を迎え入れた異邦人に対する割礼問題でした。いくら主を迎え入れたといっても異邦人たちは律法に従って必ず割礼を受けねばならないと主張する側と、それは非福音的と言いながら反対する側の間で長時間にわたって熱を帯びた攻防が展開されました。その後ペトロとバルナバ、そしてパウロが順番に立ち上がり、神様が自分たちを通して割礼も受けていない異邦人たちにどのように救いの恵みを無条件に施してくださったのかを立証する証言を終えました。そしてついに公会議の議長だったヤコブが異邦人の割礼に対する最終判決を下しました。ヤコブはまず神様がペトロを通してカイサリアの異邦人コルネリウス一行を救ってくださったことを、神様が彼らをお助けになったと表現しました。韓国語で助けると翻訳されたギリシャ語の動詞エピスケプトマイは悲しみや絶望、あるいは苦痛の中に陥っている神様ご自身の民を直接訪ねていって慰め抱いてくださる神様の母性的な愛を表す単語であると説明しました。ヤコブはこの単語を使うことで、神様は先民意識に染まっているユダヤ人たちが錯覚しているようなご自身の不正的な厳しさで異邦人を審判する方ではなく、ご自身の母性的な愛で異邦人さえご自分の子供として抱いてくださる救いの神様であることを明らかにしました。しかしヤコブは単純に神様が異邦人コルネリウス一行を救ってくださったというペテロの証言と、ペテロの証言に対する自分の主観的な判断のみを根拠として異邦人の割礼を禁じる最終判決を下したのではありませんでした。ヤコブの判決の根拠は神様の御言葉でした。ヤコブは神様が異邦人に対する救いを約束なさったアモス書9章11節から12節の御言葉を引用しました。そして神様が異邦人コルネリウス一行を救ってくださったというペテロの証言は、預言者アモスを通じて示された神様の御言葉と一致すると宣言しました。神様が異邦人コルネリウス一行を救ったというペテロの証言は、ペテロ個人の言葉ではなく預言者アモスを通しておっしゃっていた、まさにその神様の御言葉でもあるという宣言でした。この宣言に続いてヤコブは異邦人の割礼に対して次のように判決を下しました。19節の御言葉です。それで私はこう判断します。神に立ち返る異邦人を悩ませてはなりません。韓国語の聖書にはヤコブが名詞形で私の意見と言ったことになっており、あたかもヤコブが異邦人の割礼に対する自分の意見を披露したように見えます。しかしこの部分がギリシャ語の原文には動詞形で叙述されており、その意味も全然違います。ヤコブはこのように言いました。ディオエゴクリーノ、韓国語に訳すとそれで私が判決しますという意味です。ギリシャ語の動詞は主語によって動詞の語尾が変化するため、ギリシャ語では一般的に主語が省略されます。動詞だけ見ても主語を識別できるからです。それにもかかわらず、あえて主語を別途記録するときはその主語を強調したいがためです。 今ヤコブは公会議に参席した参加者の立場から異邦人の割礼に対してまた一つの意見を述べたのではありません。彼は一人称主語を使ってエルサレム公会議の議長の権威で、さらには自分が引用した神様の御言葉の権威で、私が判決しますと宣言しました。今から自分が下す判決は誰も翻せない最終判決という意味でした。その最終判決の内容は、主を迎え入れた異邦人たちを悩ませてはならないということでした。神様がイエス・キリストの中で、すでに神様ご自身の子供として救われた異邦人たちに、救いのための必須の前提条件として割礼の義務を要求するのは、彼らを悩ませる犯罪行為だと断定したのでした。ギリシャ語の原文には、悩めるという動詞が現在形の不定詞で記録されています。ギリシャ語の文法上、現在形の不定詞は持続的、反復的、習慣的な動作を表します。それゆえヤコブの判決は、誤ったユダヤ主義に陥っているユダヤ人クリスチャンが割礼を盾にとって異邦人クリスチャンを持続的、反復的、習慣的に苦しめてきた犯罪行為を今直ちに中止しなさいという判決でした。ユダヤ人クリスチャンが異邦人クリスチャンに割礼を要求したことが、彼らをどれほど苦しめている行為だったからでしょうか。ペトロもやはり10節で、彼らの行為を自分たちも十分に担げない首輝きを異邦人たちの首にかける犯罪行為であると断定しました。一体まともに生きている人の首に自分で外せない首輝きを負わせること以上に、その人をさらに苦しめる犯罪行為がどこにあるでしょうか。イエス・キリストを信じると言いながらも、誤ったユダヤ主義に陥って、すでに救われた真っ当な神様の子供たちに、救いのための必須条件として割礼を要求するユダヤ人クリスチャンの行為を、神様の子供を苦しめる犯罪行為と判定したヤコブの判決は、本当に名判決でした。神様ご自身の母性的な愛で、その異邦人たちを神様ご自身の子供として抱いてくださった神様の心情をこれ以上に代弁できないだろうからです。やはりイエス様の弟らしい判決でしたし、エルサレム公会議の初代議長らしい判決でした。しかし、神様を信じるという人々が、神様の御名を口実にして神様を信じる人々を苦しめたことは、この時が初めてであったわけではありません。エルサレム神殿の北西の方にある羊の門の傍らに、ベトスザタと呼ばれる池がありました。その池の周囲にはいつも数多くの病気の人々が集まっていました。天使が時々池に降りてきて水をかき回しますが、その時一番先に池に入る人は、どんな病気にかかっていてもきれいに治るという伝承によるためでした。ここに38年の間病んでいる人がいました。その病気の人は起き上がることも座ることもできないまま、昼も夜も横たわっているしかない重病人でした。 この従業人は天使が一日に数十回降りてきて池の水をかき回したとしても、この池は絵に描いた餅であるしかなかったのです。その度に獅子が丈夫な病気の人が先に飛び込むからでした。そこに集まっている人々はみんな病気の人という意味で、すべてかわいそうな人々でしたが、その中でも自分の体を動かすこともできなくて、昼も夜も横たわっているほかない、その従業人が一番かわいそうな人でした。他の患者たちは天使が池の水をかき回すとき、どのようにすれば自分が一番先に飛び込んでいけるのかに没頭するだけで、誰一人その従業人に関心を持とうとはしませんでした。しかしイエス様は違いました。そこに現れたイエス様は、そこに群れ集まっている人々の中で一番偉く、一番知的で、一番豊かな病気の人を訪ねませんでした。主は一番かわいそうなその重病人に近寄っていかれました。そして、あなたは良くなりたいかと彼に尋ねました。重病人はイエス様に、天使が池の水をかき回しても、自分が池に先に降りていけるように自身を手伝ってくれる人がいないことを嘆きました。その従業人は自分を訪ねてきたイエス様が誰であるか知りませんでした。イエス様が彼におっしゃいました。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。イエス様のその御言葉とともに、御言葉の権能が従病人に臨みました。その従病人は病であったことも忘れたかのように、床から起き上がりました。そして今まで自分が横たわっていたむしろを担いで歩き始めました。考えてみましょう。38年も横たわっていた重病人が癒していただいて、自分の足で歩けるようになったのなら、その人を個人的に知っていてもいなくても、その場所に集まっていた人々が彼が癒されたことを一緒に喜びながら祝福するのが当然ではないでしょうか。しかし一団のユダヤ人たちは、その従業人が新しい生命を与えられたことを祝福してあげるどころか、安息日を犯したと、むしろ彼を批判して苦しめました。ちょうどその日が安息日であったため、彼が敷いていたむしろを担いで歩くこと自体が安息日を犯した違法行為であるという理由からでした。38年間も重病で身動きが取れず、ようやく癒された人を罪に定めながら苦しめた彼らは、神様と神様の御言葉を知らないわけでも、信じもしない異邦人でもありませんでした。彼らは皆神様を信じ、神様の御言葉を知っているユダヤ教徒たちでした。それにもかかわらず、彼らは新しい生命を得た従業人に対して喜ぶどころか、神様の御言葉を口実にして彼を罪に定めながら苦しめました。イエス様当時の律法学者たちとパリサイ派の人々は、 神様の御言葉に精通した人々でした。彼らは誰よりも自分たちが神様の御言葉を誰よりもよく知り、誰よりもよく信じ、さらに誰よりもよく遵守していると信じ疑いませんでした。しかしイエス様は彼らを次のようにお叱りになりました。マタイによる福音書23章15節です。立法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。回収者を一人作ろうとして海と陸を巡り歩くが、回収者ができると自分より倍も悪い地獄の子にしてしまうからだ。ファリサイ派の人々は異邦人の中で回収者を得るための伝道活動に誰よりも情熱的でした。しかしイエス様の目には彼らは地獄の子供に過ぎませんでした。彼らは自分たちはもちろん新しい回収者までも実際に神様の前に進み出れないように彼らの前途を遮り苦しめる法を犯す者たちに過ぎなかったからです。福音書を詳しく見るとこのように神様を信じているという絶対多数のユダヤ人たちが神様の御言葉で人々を生かすどころか、神様の御言葉に意を借りて人々を苦しめることをためらわなかったことをたやすく確認できます。新約聖書の順序が重要だと申し上げたことがあります。新約聖書は福音書で始まっています。福音とは御言葉が肉となってこの地に来られた神の御子であるイエス・キリストが人間の罪の代価を払うために十字架の生贄になってお亡くなりになった後、その死を打ち破り復活なさったことにより誰でもこのお方を信じさえすれば罪と死の底から救われた神様の子供になるということです。自分自身が罪人であることを悟れない人にはわからないでしょうが、自分が罪人であることを自覚した人々にはそれは文字通り幸福の知らせ、福音に違いないのです。この福音書の次に使徒行伝が続きます。私たちがよく知っているように使徒言行録は福音の土台の上に教会がどのように生まれ拡張していったのかを教えてくれる教会の歴史書です。福音書、そして使徒言行録、まさにこの順序が重要なのです。いつも先に立たせるべきものは福音、イエス・キリスト、御言葉であり、教会それ自体ではありません。教会が重要なのは、教会それ自体が重要だからではなく、教会が御言葉を先に立たせる御言葉の通路であるからです。しかし教会が御言葉により教会それ自体を重要視するのなら、言い換えれば教会が御言葉と教会の順序を逆にしてしまうなら、教会は神様の御言葉で人を生かす神様の通路ではなく、神様の御言葉に意を借りて人を苦しめ殺す利害集団に転落するということが、聖書と2000年の教会の歴史が等しく私たちに投げかけてくれている教訓です。神様の御言葉を信じるというユダヤ人たちが38年間の重病から癒された人を喜んであげるどころか、神様の御言葉を口実にして罪に定めながら苦しめたことは、神様の御言葉よりユダヤ教の教理と慣習と伝統を一層重要視して優先させたからです。
모습을 더
立法学者たちとファリサイ派の人々が異邦人改宗者を得るために誰よりも情熱的でありながらも、実際に改宗者が神様の前に進んでいることができなくなるように前途を遮り苦しめる地獄の子供になるしかなかったことも、神様の御言葉より自分の宗派の教理と慣習と伝統を一層重要に考えたからです。今日の本文のユダヤ人たちがイエス・キリストを迎え入れたクリスチャンであるにもかかわらず、主の恵みで等しく救われた異邦人クリスチャンに救いのための必須の前提条件として割礼を要求しながら、持続的反復的そして習慣的に彼らを苦しめてきたこともやはり福音を二の次にして、誤ったユダヤ主義を相変わらず金華玉城のごとくみなしていたからです。ルカによる福音書4章18節を見ますと、イエス様はイザヤ書61章1節から2節の御言葉を引用して、イエス様がご自身がこの地に来られた理由を明かしました。主の御霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目に見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。一言で言って、イエス様はどんな理由であれ苦しめられている人々に対して、その受けている苦しみから自由にするためにこの地に来られました。それでイエス様は罪と死の苦しみから人間を救うために、イエス様ご自身が十字架の生贄となってお亡くなりになっただけではなく、この地にいらっしゃる間ずっとユダヤ教の指導者の群れと対立するしかありませんでした。イエス様の目には、ユダヤ教の指導者の群れは神様の御言葉で生計を立てて生きていながら、神様の御言葉を先に立たせるどころか、自分たちの宗教的既得権と世俗的利権のために神様の御言葉で包まれた自分たちの教理と伝統と慣習の首輝きを善良な神の民に担がせて苦しめる醜悪な人間集団に過ぎなかったからです。本日は今から494年前、堕落するがまま堕落しきってしまった中世ローマカトリック教会に立ち向かい、マルチン・ルターが反旗を翻した宗教改革を記念する主日です。当時ローマカトリック教会は現在ローマにある聖ペトロ大聖堂を建築する費用を調達するために、金で救いを買えると言いながら免罪符を販売するほどに堕落していました。小さな雑貨屋も守るべき倫理があるのではないでしょうか。どうして雑貨屋でもない神様の皆を前面に掲げる巨大なローマカトリック教会がイエス・キリストの十字架の救いを金で取引することに堕落することができたのでしょうか。その回答は極めて簡単です。福音と教会の順序、福音が先で教会がその次という、この順序を取り違えてしまったからです。福音すなわち御言葉のために教会が存在するのではなく、教会のために御言葉が存在する状態になってしまったのです。神様の御言葉はローマカトリック教会の制度と教理そして伝統と慣習を維持するための補助手段に過ぎなかっただけです。その時点でローマカトリック教会は これ以上人を生かす生命の通路足りえませんでした。むしろ神様の御名で神様の民を苦しめる醜悪な人間集団に過ぎなくなったのです。その腐敗したローマカトリック教会に立ち向かったマルチン・ルターがただただ聖書、ただただ御言葉と叫んだのは、ローマカトリック教会が取り違えてしまった御言葉と教会の順序を現状回復しようというものでした。教会が御言葉を先に立たせる時にだけ、教会が御言葉を目的とみなす時にだけ、教会が御言葉のために存在する時にだけ、これ以上人を苦しめず人を生かす生命の通路になり得ることは言うまでもありません。このような観点から、信教旧教に関わらず、マルチン・ルターが教会の歴史に及ぼした貢献はいくら強調してもしすぎることはないでしょう。マルチン・ルターの宗教改革494周年を迎えて、今年も宗教界では多くの行事がありました。宗教改革を記念する行事は、年を重ねるごとにその規模と回数は一層増えていき、また教会改革の掛け声は年ごとに強調されていきます。それにもかかわらず、今日の韓国教会は494年前のマルチン・ルターが立ち向かった中世ローマカトリック教会よりさらに腐敗したという心苦しい批判に直面しています。一体その理由は何なのでしょうか。教会は建物や制度ではなく、教会を構成している人々、言い換えれば主を主人として迎え入れている私たち自身が教会ではないでしょうか。それにもかかわらず、教会が堕落したということは、教会を構成する私たち自身が御言葉を前面に押し出さず、毎時に御言葉により自分自身を先に立たせているためではないでしょうか。私たち各自が私たち自身の人生を思い返してみましょう。神様を信じると言いながらも、私たちの経済的な所有や所得が誰かを苦しめているのではないでしょうか。私たちの業務や職責が誰かを苦しめているのではないでしょうか。無礼や無責任な私たちの言動が誰かを苦しめているのではないでしょうか。私たちの誤った宗教的な熱意や慣習が誰かを苦しめているのではないでしょうか。石のように固まった私たちの理念や信念が誰かを苦しめているのではないでしょうか。それならば、改革の対象はまさに私たち自身であり、教会の改革は私たち自身から始めるべきではないでしょうか。愛する信徒の皆さん、私たち皆が他人に向かってではなく、私たち自身に向かった改革者になりましょう。神様を信じると言いながらも、神様の御言葉より前に出ようとする私たち自身を勇気を持って否認して、いつでもどこでも御言葉を先に立たせる真のクリスチャンになりましょう。 どのような場合にも福音と使徒言行録の順序を尊重する神聖な使徒言行録の人生を掘り起こしていきましょう。その時私たちは知らない中でも神様の御名で人を苦しめる愚かさを起こさず、いつも人を生かす生命の通路になるでしょうし、そのような私たちが集まるこの地の教会は、この時代を清らかにし明るくする名実ともに主の教会になるでしょう。お祈りしましょう。宗教改革494周年を記念する宗教改革主日を迎え、私の宗教的熱意と情熱が誰かを苦しめていないか、私の経済的所有や所得が誰かを苦しめていないか、私の業務や職責が誰かを苦しめていないか、私の無礼や無責任な言動が誰かを苦しめていないか、私の理念や信念が誰かを苦しめていないか、私自身の人生を振り返らせてくださりありがとうございます。改革の対象はいつも私自身であり、教会の改革は私自身から出発することを常に記憶できますように、いつどこでも、どこででも福音と教会、福音と私自身の順序を尊重できますように、この順序を無視した瞬間から私の信仰心が深くなれば深くなるほど、私の人生は一層多くの人々を苦しめる百害あって一利なしの結果を将来することを忘れないようにさせてください。私たちすべてが人を生かす神聖なクリスチャンになれますように、私たちの集まりであるこの地の家庭と教会が名実ともに主の教会として回復しますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。